長峰彩です。今日は三大恋愛洗脳のラスト3つ目男らしさ女らしさ洗脳を解除していきます。私と一緒に恋愛洗脳を解除する、そして大好きな彼女と付き合う、復縁する、婚活を成功させよう、そういった望みを叶えていきましょうね。前回前々回の音声では3つの恋愛洗脳のうちの2つ、1つ目が親の洗脳、そして2つ目がロマンティックラブイデオロギー洗脳、それについてお話ししてきました。今日は3つ目の恋愛洗脳である男らしさ女らしさ洗脳、それの正体を暴いていきます。なんかドキドキしてきましたね。最後まで私についてきてくださいね。ではちょっとここであなた自身のことを振り返ってみてほしいんです。あなたはこれまでこんなことで悩んでいませんでしたか？付き合っている時は全く気づけなかった。だけど元カノに振られて初めて彼女の本音を知った。デートではいい感じだったのになぜか LINE の返信がない。好きな女性の本当の気持ちがわからない。女心がわからないから二人きりで会うことにつながらない。なぜこんな風にあなたは女性の本音が見抜けないのでしょうか？これね、説教してる、怒ってるわけじゃないですよ。なんでかなってことを一緒に考えたいっていうことです。それはあなたが特別鈍感っていうわけじゃない。恋愛経験が少ないっていうわけでもないんです。あなたが女性の本音を見抜けないのは男らしさ女らしさ洗脳に毒されているからなんだ。男らしさ女らしさ洗脳のせいなんです。私はこれまで男女両方の恋愛相談っていうのを受けてきました。そして彼ら彼女らを10年以上観察してて分かったことっていうのがあるんです。それは個人差はあるものの女性の大半は男性の本音を見ることができます。一方大部分の男性っていうのは女性の本音を見ることができないということなんですね。チーンなんですけど、例えば女性は男性の浮気にいち早く気づく。だけど男性は女性の浮気に他に好きな人ができたから、そういうふうに別れを告げられるまで気づきません。女性は男性に好意を抱かれているかどうかっていうのを瞬時に見抜く。そして自分もその男性に興味があればそれとなく好意を示す。そして逆に興味がなければ素早く離れるっていうことをします。一方男性っていうのは女性から少しでも優しくされると俺のこと好きなのかも、そういうふうに女性の親切心を恋愛感情と勘違いしてしまったり、あるいは女性に好意を持たれているのに自分がどうアプローチするのかが頭がパンパン、もういっぱいいっぱいっていうふうになってしまう。そしてせっかくのチャンスを見逃してしまう。そういったことが起こっています。これは恋人同士の場合でも同じです。女性は彼氏の不満を察する。そして早い段階で修復を試みる。そういったことができます。ですが一方の男性っていうのは別れを告げられて初めて彼女が不満を抱いていた、そういったことを知る。これが現実に起こっていることなんですね。まあですね、とりもかくにも女性の大半は男性の本音を見抜くことができる。ですが大部分の男性っていうのは女性の本音を見抜くことができない。女性の気持ちを察することができないんです。それはなんでなんだろう。私はこの疑問を解決すべくとことん探求してきました。探求心旺盛な綾吉は探求していったんです。そして分かったことがあります。それが人は男らしさ女らしさ洗脳に毒されているからなんだっていうことなんですね。その洗脳の影響で女性は男性の本音が見抜ける、逆に男性は女性の本音が見抜けない、そういうことが明らかになったんです。ではあなたの恋愛を邪魔する男らしさ女らしさ洗脳、それは具体的にどのようなものなのか、その正体を知ってあなたの洗脳で、毒されてしまった脳っていうのをクリアパン、きれいにしていきましょう。そして恋愛成功に向けてより良い 行動や言動、会話、LINE ができるように生まれ変わっていこうじゃないかい、まあ、そういったことです。はい、なんかこうワクワクしてきましたね。そこでいきなりなんですが質問です。あなたは女性とは何か、男性とは何か、そういうふうに言われて明確にすぐに答えることができますか？そうですよね、とても難しい質問ですよね。まるで別種の異なる生き物であるかのように、まあ、男性と女性っていうのを考えたかもしれないですよね。まあ、多くの人がもう、まるで別の生き物っていうふうに考えると思います。あるいは、生殖器の違い、まあ、つまりチンコかクリトリスかの違いだけ、そういうふうに考えたかもしれません。実際は共通点も違いも多いです。人も他の多くの生き物と同じようにオス的要素とメス的要素、それを持っています。これが主に体の面での違いっていうのを、体の面での男女の違いっていうのをもたらしています。しかしそれだけではなくて、人は社会という器の中で男らしさや女らしさっていうのを身につけていくんですね。じゃあ詰まるところ、女性とは何なのか、男性とは何なのかっていうと、女性と男性という性っていうのは、生物学的性、セックスと社会的性、ジェンダーが絡み合ったものなんだっていうことなんです。もう一度言いますね。女性と男性という性っていうのは、生物学的性、つまりセックスと社会的性、つまりジェンダー、この2つが絡み合ったものでできているんだっていうことなんです。1つ目の生物学的性、セックスというのは個人の中にあって、女性的な体、男性的な体の形成に関わるものです。2つ目の社会的性、ジェンダーというのは個人の中ではなく社会の側、外側にあるもので、外側から個人、その人に影響を与えて、男らしく、あるいは女らしくしていく、そういったものなんです。そうなんですね。個人の中から自然発生的に男らしさや女らしさっていうものが生まれてくるわけじゃないんだ。そういうことなんです。例えば、いつも車の運転が苦手で助手席に乗っている、まあ、そういった男性が女性とドライブするっていう風になったとすると、運転する、自ら運転するっていったことがありますよね。あるいはいつも臆病で人見知りで無口な男性、そういった男性が女性の前では必死に会話してリードしようとする、こういったことがよくあります。このようなことは、その男性が個性を超えたところでジェンダーを演じている、分かりやすく言うと男らしさ洗脳に従って振る舞っているということです。男性とは頼り合いがあって、決断力があって、仕事はできて理性的な存在だ。女性とは可愛くて優しくて家庭的で感受性豊かな存在だ。こんな風に言われていますよね。男らしさイコール主体的で積極的な存在だ。女らしさイコール受動的で守るべき、庇護されるべき存在だ。このような構図を私たちは、あなたは社会の側から埋め込まれて育っている、洗脳されて育っている。だから男性は男性に、女性は女性になる、そういったからくりがあるんです。そして繰り返しになりますが、この男らしさ女らしさ洗脳というのがあなたの恋愛を邪魔している。それは強調してもしすぎることはないんです。そうなんです、そうなんですね。まあ、また熱が入ってきているので、ちょっと冷ましながら喋っていきたいと思うんですけど、原始的な社会での男女の意味っていうのは、生物的な違いとしての、つまりですね、オスメスであって、上下関係とか優れてる劣っている、そういった優劣っていうのを含んでいませんでした。しかし武家社会や近代社会ですね、近代社会っていう風になっていくと、男性が主役で女性が脇役、そういった優劣っていうのが出てきました。ヨーロッパ諸国っていうのは、世界の中でも女性の人権意識っていうのが進んでいるっていう風に思われがちですよね。でもですね、 そうは言っても日本とさほど大きな差っていうのはないんです。イギリスで女性の参政権、選挙権っていうのが認められるようになったのはたかだか100年前のことです。これねすごい面白いんですけど、フランス革命の人権宣言の人は自由かつっていうのを習いましたよね。この人っていうのは男性のことであって、そこには女性は入ってないんですよ。つまりですね、フランス革命の人権宣言っていうのは女は人間じゃない宣言っていうことなんですね。まあ、とんでもな宣言なんですよね。まあ、ちょっとこういったことを社会の中で起こったなっていうふうに思い出してほしいんですけど、今からほど近い平成の最後にも、まあ、とある、まあ、どことは言いませんが、医科大学の入試における女子において、入試をね、女子と男子の、点数を差別する、男子の方が入りやすくするとかですね、Me Too 運動っていう、まあ、ハリウッドの監督が女性にセックスすれば出してやるよみたいな、まあ、そういった、ことから始まった、運動、 Me Too 運動っていう、まあ、性暴力の問題っていうのも出てきましたよね。セックスにおいても未だに主体的な性欲を持つのは男性のみである、女性には主体的な性欲がない、そういった不平等がまかり通っています。男性は女性をリードして感じさせる男でなければならない、逆に女性は受け身で男性の行為によって感じさせる女でなければならない、あるいは男性の女には当たり前だけど女性の女にはビッチ、汚い、こういった、男らしさ、女らしさ、性能っていうのに私たち、あなたっていうのは毒されてしまっているんですね。ここで初めの問い、なぜ女性の大半は男性の本音を見ることができるのに、大部分の男性っていうのは女性の本音を見ることができないのか、そういった問いに戻って考えていきたいと思います。思い出してくださいね。実は上の立場で主体的にリードしなければならない、そういった男らしさ洗脳が男性が女性の本音を見抜けない原因なんです。そして下の立場で相手に合わせて受け身にならなければならない、そういった女らしさ洗脳が女性が男性の本音を見抜ける理由なんですな。そうなんです。歌舞伎台で言うと、上の立場で主体的にリードしなければならない、そういった男らしさ洗脳に従って行動する男性っていうのは自己主張には長けている、だけれど自分を抑えて相手に合わせることには慣れていない、男性は自分のことになり、自分だけのことになりがちで、相手の気持ちに寄り添って相手の歩調に合わせる習慣っていうのが日頃からない、だから女性の本音が見抜けないんですね。一方ですね、下の立場で相手に合わせて受け身でいなければならない、そういった女らしさ洗脳に従って行動する女性、女性というのは自分の主張を持っている、だけど自分の考えや感情を抑える、そして相手に合わせるっていうことができます。女性は自分のことは自己犠牲、犠牲にしがちです。そして相手の気持ちに寄り添う、相手の考えに合わせる、それを日常的にしているから男性の本音が見抜けるんですね。これ心理学、発達心理学の実験なんですけど、心理学者の柏木恵子によって3歳から7歳の子どもを対象とした実験っていうのが行われました。その実験ではこんなことが分かったんです。自己主張、自己実現の行動においては男女差はそれほどでもない、自分のしたいことをするっていうこと、自分のわがままを通していくっていうことには、3歳か7歳の子供っていうのは男女の差はそれほどなかったです。だけど自己抑制っていうのは自分がしたい、こうしたいっていうことを我慢する、抑えるっていうことをして相手に合わせる、相手の気持ちを察してあげるっていうことですね。それについては全ての年齢において女子が男子を上回っている、女子が男子を上回っている、そういった結果が出ています。だからあなたはおぎゃーあーっていうふうにこの世の中に生まれた時から男らしさ、女らしさ、洗脳に毒されているっていうことなんですね。本当にこの3歳から7歳、もうちっちゃい時の実験でも明らかになっているように、 もうそれぐらい洗脳されているってことなんです。まあ、だからですよ、本当に男らしさ女らしさ洗脳 に合ってるんだってことにあなたが気づかない限り、まあ、女性の本音が見抜けない、させられないっていうのもまあ仕方がないっていうことなんですね。男性は目に見えない相手の気持ちや本音を察したり場の空気を読んで合わせる能力が低い。女性は目に見えない相手の気持ちや本音を察したり場の空気を読んで合わせる能力が高い。ちょっとこれについて補足します。これは発達心理学の観点だけではなくて脳科学でも実証されているんですね。この相手に合わせるための重要な機能、特に察するとか場の空気を読むっていった非言語コミュニケーション、言葉以外のコミュニケーションですよね。それについて使われる脳の領域っていうのは左の側頭葉の一部である上側頭項、上側頭項っていうふうに言われるところで起こっています。この部分は言語を司る左側の上側頭回という場所のすぐ下にあります。まあなんとなくイメージしてもらえればいいです。でここは男性と女性で差があって女性の方が統計的な優位さのあるレベルで発達しているんだっていうことが明らかになっています。まあ、つまりこれは女性の方が相手の気持ち本音を察したり場の空気を読む能力っていうのが高いんだっていうことがその脳科学でも実証されているっていうことなんですね。でこの女性の上側頭項っていうのが発達した要因っていうのは子育てにあるのではないかっていうふうに考えられています。子は顔色とかですね、赤ちゃんの泣き声っていうふうに赤ちゃんのこの赤ちゃん言葉で喋れないですよね。だから察するしかないわけです。目に見えない赤ちゃんのこう本音を察するとか空気を読む、まあ、そういったことを女性っていうのはこうしてきたから脳の部分が発達してきたんじゃないかっていうことですね。このようにですね、男らしさ女らしさ洗脳を受けてきた、かつ脳の機能的な問題もある。だから男性が女性の本音を察することはできなくても仕方がない、まあ、そういうことが言えると思うんですね。まあとはいえですよ、とはいえこの男らしさ女らしさ洗脳に毒されたままだ、そうすると女性の本音を見抜けない、それはある意味序の口なんですね。もうそれだけじゃなくて、もしかしたらあなたもそんなつもりはなかったんだけどっていうことで経験があると思うんですけど、無意識に女の人女性を傷つけちゃって嫌われてしまう、なんかそういったことっていうのもあったと思うんですね。やっぱりあなたが悪いとかってことではなくて無意識だからゆえに傷つけちゃうってことがやっぱ避けられないってことが起こってきちゃうので、やっぱり洗脳解除していくってことをしてほしいなっていうふうに思います。先ほども伝えたんですけど、男らしさ女らしさ洗脳っていうのには、男らしさっていうのは上の立場支配する立場ですよ、女らしさっていうのは下の立場支配される立場ですよっていう不平等な構図っていうのがやっぱり社会の中にはあります。でアーノルド・ミンデルっていうふうにアーノルド・ミンデルという人が、まあ、創設したプロセス思考心理学っていうのがあるんですけど、まあ、この中ではミンデルが言っていることは、人間関係、これは恋愛関係も含みますよ、人間関係の上下感覚に伴ってある人が周囲に対して発揮するパワー、まあ、つまり影響力とか特権のことをミンデルは、まあ、ランクっていうふうに呼んで、上下関係のことを説明しています。で、ランクにもいくつか種類があるんですけど、社会構造上男性は女性よりも社会的ランクが高いというふうに言えます。まあ、ランクっていうのはその人が持っている特権ですから、まあ、それをじゃあ無自覚っていうふうに使ってしまうと人間関係のトラブルを生むことになっちゃうんですね。これはどういうことかというふうに言うと、ランクが高い状態、つまり立場が上である状態っていうのは上にいるわけですよね。だから制限がないわけですよ。不自由、何不自由ない当たり前の感覚なので、本人っていうのは自分の影響力とか特権を使ってるっていう実感がないんですね。だから相手への影響とか問題に気づきにくいっていうのがそうです。これは例えば上司の人が部下の人に対して、あ、俺は上の立場にいる、 したっていうのはこう気遣いするだろうなっていうことを無自覚にしちゃうとやっぱり負担を与えてしまうっていう構造と同じですね。それが男性と女性でも同じことが起こっているってことです。で、そして自分が高いランクを持っている立場が上であるっていうふうに人が自覚するのはランクの低い側からもういややめてっていうふうに反撃を受けた時にしか気づかないってことなんですね。つまり男性であるあなたっていうのが男らしさ女らしさ線路に毒されたままそのままで恋愛してしまうとあなたには悪気はない、でも女性に対して上から目線で接してしまう、圧力をかけていたりストレスや嫌悪感を与えてしまうっていうことがあるんですね。にもかかわらずあなたは女性に嫌だった、なんかこうもう連絡が来なくなったっていうふうなこう拒絶とか批判をされないと自分が嫌悪感やストレスを与えていたっていうことに気づかないんですね。でもっと言うと女性は自己犠牲的に相手に合わせてしまうっていう傾向が強いです。だから嫌でも嫌だったっていうふうに批判しない人が多いです。だからあなたの前では笑顔でさも楽しそうにいる、でも内心このクソ男が何なのこの人、まあ、こんなふうに思いながら何も言わずに離れていってしまうっていうのが起こります。まあ、例えば自分は可愛くてふんわりした雰囲気の女性が好み、だけど今僕に好意を持ってくれている女性は好みの外見じゃないからちょっととかですね、元カノにもっと痩せたらとか、まあ、そういうふうに指摘されたのが嫌だった、まあ、そういうふうに言われて振られてしまった、付き合ってる時は自分の好みの洋服を着てくれてたのに、まあ、そういった経験ってあなたにないですかね。これは私のサポートする人相談、たくさんの相談でもよくある言葉ですね。自分の理想の女性像っていうのを基準に目の前にいる女性を良い悪い、そんな風にジャッジしてしまったり批判しちゃったり、挙句の果てには自分の好みの女になれじゃないですけど無意識ですよ、無意識に価値観を押し付けてしまう、まあ、そういったことがこの上下関係をしっかり意識しないと起こってしまう、男らしさ女らしさ洗脳を意識してないと無意識にやっちゃうってことなんですね。で本当はこれ考えてみてほしいんですけど、あなたは男友達とか職場の先輩後輩に同じことをしますかってことなんですね。〇〇は僕の好みの外見じゃないからちょっと友達にはなれないなとかですね、いやお前もっと痩せろよ、スーツ俺が細身のコムデギャルソンを着ろよ、俺と仲良くしたいんだったら俺好みにして当然だろ、まあ、そんな態度とかしないですよね。だからこんな相手の尊厳を無視して偉そうに上から目線で自分の思い通りにコントロールする、まあ、そういったことってあなたは友達とか先輩後輩には絶対しないと思うんですよ。で、ちなみにここ10年の恋愛結婚に関する社会調査でもですね、脳科学的にも、そして結婚相談所の統計でも女性は男性に比べて自分の理想の男性像を基準に目の前にいる男性を良い悪いとジャッジするっていうことは出ていません。相手と会話したり一緒にいたり関わり合うプロセスの中で恋愛結婚相手を選ぶ、そういう傾向は強いよっていう結果が出ています。前回のロマンティックラブイデオロギー洗脳、ちょっとそれを思い出してほしいんですけど、その時に、恋と愛の違いってことをお伝えしましたよね。恋とは自分にメリットがあるからやる、そういった損得感情で相手を求めて自分の思い通りに従う所有欲でやる。愛とは相手を尊重すること、損得感情に関係なく相手の長所も短所も全てこれがこの人なんだっていうふうに心から受け入れること、そういうふうにお伝えしました。だから自分の好みじゃないから付き合えない、彼女だったら僕の好みになれ、そういうふうに言うのは愛とは真逆の行為です。支配欲に過ぎないっていうことです。男らしさ女らしさ洗脳、これによって無自覚に自分の高いランク、立場が高いっていう社会的ランクで女性に嫌悪感やストレスを与える、そういった事例を挙げました。まあ、でもこれってちょっともしかしたら氷山の一角に過ぎないかもしれないんです。まあ挙げたらキリがないほど、まあ、あるってことですよね。あと最後に考えてみてほしいことがあります。これが今日の最後です。 改めて考えてほしいのが、あなた自身男らしさ女らしさ洗脳によって苦しんでいませんかっていうことです。デートでおごるのはいつも男性、そういった価値観に疲れている。セックスではリードして女性を感じさせなければならない、これがプレッシャーになっている。積極的な性格じゃない。だから女性に逆にガンガン本音を言ってもらって引っ張ってもらいたい。こんな風に男らしさ女らしさ洗脳っていうのは、男性であるあなたっていう存在にもやっぱりあなたらしい生き方っていうのをこう押し込めてしまっている。やっぱりそういう恐ろしいものなんですね。だからあなたらしく生きる、あなたらしく恋愛するためにも男らしさ女らしさ洗脳っていうのをしっかり解除していきましょうっていう、そういうふうに捉えてほしいなっていうふうに思います。今日の講座で男らしさ女らしさ洗脳の実態を知った、そんなあなたが以前よりも恋愛上手になっています。次回はですね、重要な発表があるので、ぜひ楽しみに待っていてくださいね。今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。